ロータリークラブプレゼンツ B-Song Daytime。 ロータリークラブプレゼンツ B-Song Daytime。 このコーナーはロータリークラブの提供でお送りします。アナがお送りしている Love FM Switch on Daytime Tuesday。 この時間は火曜日限定コーナー、ロータリークラブプレゼンツ Peace on Daytime。 地域社会や職業通しての奉仕活動を行っている団体ロータリークラブからゲストを迎えしてお話を伺います。今日は福岡中央ロータリークラブ会員伊藤淳二さんをお迎えしています。伊藤さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。伊藤さんには今週と来週2週にわたってお話を伺っていきます。はい、まず簡単に自己紹介をお願いします。
はい、はい。皆さん、いろんな会社で、生命保険っていうものを契約なさってるかと思うんですけれども、はい、私は一社だけじゃなくて複数 の生命保険会社の商品を取り扱っている、いわゆる世間でいう生命保険の代理店というものを経営させていただいております。
はい、はい、この仕事は長いんですか？
ですね、もう私今現在52歳になるんですが、29歳の時からこの業界入ってますので、もう今23年とかやってる形になりますかね。
はい、いや、伊藤さんはですね、福岡中央ロータリークラブの2023から2024年度の会長を務められていたということで、はいはいはい、ロータリアンになってから何年になるんでしょうか？
ですね、今14年目ですかね。
お、
はい
はい、
おかげさまで長くなりました。
14年、
はい、
どうでしょうか、振り返ってみてそのルーツをたどっていきますが、はい、そもそもそのロータリークラブに入るきっかけは何だったんでしょうか？は
い、これ私のお客様がたまたま別なロータリークラブがあるんですけれども、はい、そこの会員の方でして、でその方がとある時に、伊藤さんだったら、こういうロータリークラブっていうのあるんだけど、お昼の活動が多いし、夜もあるみたいなんですが、合ってるんじゃないのっていうふうに言っていただいて、それでじゃあそうやって言ってくださるなら、一回どんなものかなって覗いてみようっていうのが最初のきっかけだったです。
はい、じゃあお客様から、
あ、そうですね、
ご縁をいただいたんですね。
ご縁いただきました。はい、
そしてちょっと覗いてみようかなと思って行ってみてのこう、はいはい、印象はいかがだったんでしょうか？
いや、印象は最初めちゃくちゃなんか緊張したし、
緊張しますよね。
緊張したし、どうしたらいいだろうっていうのが最初だったですね。それすごい覚えてます。なんかすごい、私当時39歳で入ってますから、もう自分よりもだいぶ年上ので、名刺交換すればなんかすごい偉い人たちばっかりだったんで、
はい、
あ、やばいとこ来たなって思いました。
そうですか。はい、でもその第一歩を踏み出してから、
踏み出しちゃいまし
たね、もう14年が
経っちゃいました、
経つということですね。はい、そんな伊藤さんが所属されている福岡中央ロータリークラブ、はい、概要をまず教えていただけますか？
はい
はい、
歴史で言うとですね、1977年の5月に福岡情勢ロータリークラブさんっていうのがあるんですけども、そこを親クラブ、いわゆるその、支援してくれるクラブのことを親クラブって言い方するんですが、そこを親クラブとして、できたクラブになります。
はい、
なので現在会員数は53人で、男性が43人で、女性が10人、で、平均年齢が63歳、で一番若い会員さんが38歳、さっき僕も39で入ったって言いましたけど、はい、38歳の会員の方がいて、最高齢の方は90歳。
おお、はい、90歳、
はい、
うん、
先輩たちがいると、そんなクラブです。
はい、はい、伊藤さんから見てですね、この福岡中央ロータリークラブ、活動などもそうですけれども、この地区のこう特徴というか、こんなところ好きなんだよなっていう点はありますか？
うちの福岡中央ロータリークラブの、好きになったところですよね。
ぜひぜひ。
入ってみて、昔は男性のクラブばっかりだったんです、私が入って、十数年は、で 2,3 年前に女性の会員も入れて、結構だからその割とこう柔軟性のあるクラブというか、で僕みたいな若いクラブ、人も受け入れてくれたし、その最初入った時にめちゃくちゃ緊張したって言ったんですけど、入ってみたら全然そんなことはなくて、もう意外と気さくにこう、ゴルフ誘ってくれたりとか、食事も誘ってくださり、くださったりとか、そんなクラブだったので、意外と居心地のいいというか、誰でも受け入れる、同僚があるというか、 まあ、そんなクラブかなって思っています。
はい、その一番初めどんだけ緊張したかっていうお話はね、こう話しているこう声のトーンからもすごい鮮明に覚えてらっしゃるっていうね
いやもうすごい覚えてますね、はい、
でもそこからやはりリラックスできるようになったのは皆さんすごく歓迎してくださるんですね、は
い、そうですね。やっぱりこうなんだろう、こうやって声かけてもしくれなかったら多分ちょっと孤立しちゃうと思うんですけど、はい、そんなことなくて、まあ若いから珍しかったのもあるのかもしれないんですけど、割と先輩たちがあの声かけてくれて、あちょっと食事行こうよだのゴルフ行こうだよとかなんかいろいろ言ってくれたんで、
はい、
だんだんこう居心地が良くなって、まあ今14年目になっちゃったっていうなんかそんな感じです、ね、
気づいたら14年目に、
はい、今本当楽しいですね。
そうですか、はい、だからこそ続けていけるんでしょうね。
そうですね、
さあ伊藤さんは米山記念小学生のカウンセラーという役目を担っているそうですが、はいはい、米山記念小学生とはどういった制度なのか教えてください。
はい、はい、まあ、ちょっとあの堅苦しい話になっちゃうんですけども、うん、歴史的に言うと今73年目なんですよね。
はい、
だから1952年にあの米山小学生制度っていうのが始まってるんですけど、実はこれちょっと想像してもらうと分かるんですけど、1952年って、まあ、日本が終戦迎えたのってまあ1945年、
はい、
だから7年後なんですね。でその7年後のまあ戦後の復興期、もしくは混乱の時に、
はい、
まあ、いわゆる世界平和っていうのを目的としてスタートしたところにすごい大きな意味があるんじゃないかなというふうに僕は考えてるんですよね。まあ、多分その諸外国のことなんか多分考えてる余裕はないはず、
はい、
なのにあの留学生を受け入れてその人たちに奨学金を払って、まあ、その日本のことをよく理解してもらった方が、まあ、世界平和になるよねっていう考え方を持った、まあ、先輩たちがいたっていうところはすごい意味があると思ってるし、もう僕もやっててもあのやりがいがあるし、その考えはやっぱりどんどんつないでいかなきゃいけないんだろうなっていう自負はあります。
うんうんうん、
はい、
確かにその時代の背景を考えると、はい、とても進んだ考え方ですよね。
いやすごいと思いますね、はい、もう僕とか戦争経験したことがないんですけど、焼け野原になってまだ7年っていうとおそらくまだそんなでもないはず、まあ、多分なんとなく想像はできるんです、
はい、
けどそんな時にそういう考えを持てる、多分時代的に言うとまだ日本パスポートで世界に自由に行ける時代になってないんですよ、はい、まだパスポートすらない、そんな時代にウェルカムっていうその考え方がすごい、と僕は思ってます。
そのきっとそのまだまだ厳しい時代だったと思うんですけど、はい、この今が未来につながっていくっていうビジョンを持っていらっしゃったんでしょうね、
はいはい、あじゃないと多分できないんじゃないかなと思いますね。
はい、そしてもちろんそれがしっかりと現在につながっているというこの、はいはい、ロータリー米山記念小学生の制度なんですけれども、はいはい、伊藤さんはそのカウンセラーでいらっしゃるということで、はい、どういった活動をされているんでしょうか。
はいはい、今、受け持ってる学生さん、2人目なんですね、
はい、
で1人目の方はあのネパールの女の子が1人やってきてくれて、その子を1年間、まあ、カウンセラーという立場で、まあ、いろんな日本での悩み事とかあったりとかした時に、はい、まあ、親の代わりっていうとちょっとおこがましいかもしれませんけれども、まあ、そういった、まあ、こっちは気持ちとして、まあ、その子の悩みを解決とか、こうやったこういうこと困ってんだね相談乗るよみたいな感じのが1人目で、はい、今2人目の方が、ドイツの子なんですね。ドイツの子が今ちょうど来ていて、まあ大学の大学院生なんですけど、
はい
はい、その子はまだ2年間、まあ、うちのクラブでちょっとお世話することになってるので、まあ、その子がいろんな本当いろんなこと言ってきます。あのガスが壊れたんだけどどうしたらいいとか
あそういう日常的なものもあるんですね。
日常なことももちろんありますしあとはもうちょっとこうなんだろう、こういうなかなかこう例えばクラブに顔出せないんですけどどうしたらいいですかとか、まあ、そういうこともあったりとか、
はい
はい、そういうことをまあサポートさせていただいてる、
で
特に2人目のその学生さん、さっきのドイツの子に関してはあのちょっとアレルギーを持ってるんですね。回線アレルギーを持っていて、
はい、
結構それが重度のやつで、あのアナフィラキシーショックを起こすレベルなんですよ。
あそれは大変。
だからまあちょっとそれってちゃんと話聞いた方がいいよなと思って、それはもう僕と家内とで一緒に、まあ、その子が通ってる病院に行って先生から話聞いてとか、まあ、そういうこともまあ一緒になって、まあ、同じ目線でこう 悩みを共有するというか、うんうん、あのなんかこうサポートできたらいいなと思って、そういう気持ちでやらさせていただいてます。
そうですか、はい、ロータリークラブはいろんな形で、まあ、もちろん国内日本の若者たちとつながりを持ったり、はい、そしてあの、はい、海外の、ね、はい、方々とこうつながるというネットワークも強いですよね、
はい、強いと思いますね、はい、
うん、そして今2人のこういった、学生さんたちとカウンセラーという立場でいろんなお話を聞いて、はいはい、まあ、具体的にも挙げてくださいましたけれども、はい、この2人とこう関わりを持つことによって、はい、伊藤さんは何か発見はありましたか？
めちゃくちゃありましたね。
どんなところであります
か？まず、はい、あの失礼ながらそのネパールって言った時に何を思い浮かびますかって言ったら、何ですかね、エベレストとかって、はい、まあ、分かんないですけど、はい、うん、だからせっかく来てくれるのにネパールのこと知らないのも失礼だよねって、向こうはめちゃめちゃ日本のこと知って来てくれてるのに、こっち知らないのは失礼だよねと思って、やっぱネパールのこともめちゃくちゃ調べたし、で今はドイツの子なので、ドイツっていうとイメージ何ありますかって言っても、まあ、あ、なんかまあね、例えばアディダスとか、なんか、まあ、なんかそういう感じじゃないですか、なんかサッカー強いのねとか、なんかそういうゆるっとした感じじゃなくて、歴史的なこともちゃんと知らなきゃ失礼に当たるだろうし、それこそ宗教観とかもちゃんと知らなきゃいけないだろうし、
確かにそうですね、
そういうことを敬意を持ってちゃんと深く知ることができているので、それはもう私にとってもそうだし、まあ、うちの家族ですよね、まあ、子供たちもいますけど、はい、うん、まあ、それこそこの間そのネパールの子と、ドイツの子、あの、まあ、パビトラさんってことを、あのフランシスカさんって子なんですけど、うち、はい、に呼んで、うちの娘も今社会人なんで、でうちでこう焼肉したりして、
はい、
そう、あんで
家族ぐるみの、まあ、
もう来てもらった方がいいだろうなと思って、ただなんか女子会トークしてましたけどね。彼氏いるのから始ま
って、やっぱり恋バナから始まるわけですね。
恋バナしてましたね。
そうです、お父さんの前で。
だから僕もその娘がなんかその今付き合ってる人いるんですけど、どういうきっかけでとかって聞いたことなかった。
なかなか直接聞きづらいです。
聞かないじゃないですか。それをこう自然の流れ聞かされるっていう、
ちょっと複雑、
そう、地獄の時間を味わうっていう、おお、そういうことかみたいな。
お父さんには刺激が強い、
刺激強いな、
女子トークでしたね。
女子トークをもう聞かなきゃいけなかったっていうですね。
そうですか。でも、はい、そんなに距離が近いっていうのは、はい、うん、すごくあの打ち解けてるっていう証だなと思いました。
そうですね、
そこまで、はい、うん、プライベートのお話もざっくばらんにできるというのは、
そうですね、
お父さんの耳は痛くてもですね。
あ、そうです、そうです、もう3人とも年が近いっていうのもあって、そうでしょうね、それも良かったのかもしれないです。
いや、留学生のお二人にとっても、はい、とてもこう安心できる、はい、まあ、お姉ちゃん的な、はい、うん、存在になったんじゃないかなと。
だといいんですけどね。向こうはもう日本語ペラペラなんで、
さすが
もうなんなら博多弁で冗談言うぐらいペラペラなんで、
はい、
もう、
はい、
もうだからもう全然コミュニケーション困ることなく、
私その外国の方が博多弁喋ってると本当にもうなんか嬉しくなっちゃって、
キュンってなりますよね。
キュンってなります。そんなに日本文化だけでなく、はい、ここ福岡を愛してくれて、はい、その方の一部にしてくれてありがとうっていう気持ちになりますよね。
そうなんです。しかも最初のそのネパールの子はもう日本、福岡で今就職しましたから、なんなら
おめでとうございます。
なんならそのさっきのあの、まあ、パビトラさんは旅行会社で今働いてるんですけど、
う
ん、
そうですか、
社会人1年目として、
わー、うん、まあ、成長感じますね。
成長感じます。
素敵、嬉しいです。うん、はい、こういったところからもつながりがあるんですね。
そうですね。
うん、さあ、ロータリークラブの活動についてリスナーの皆さんにお知らせしたいことはありますか？はい、
ですね、なんかロータリークラブって皆さんどういうイメージ持ってるか分かんないですけど、少なくとも私入るまではいいイメージっていうのは一つもなくて、いや別に悪いイメージもないんですよ、
はい、
悪いイメージもない、いいイメージも特にないっていう、なんか聞いたことあるけどよくわからんみたいな、これが最初だったんですけど、あの入ってみると、あの意外と面白いし、僕にとってそのロータリーって何なのってなると、こう本当自分を成長させてくれる場だなっていうふうに理解をしていて、ロータリーって何ですかって聞いたら、僕は自己研鑽の場ですって答えるんですよ。
はい
はい、なんでかっていうと、もう僕みたいにこう例えば独立してまあやってるってなると、なかなかこう周りから怒られることってやっぱないんですよね、
はい、
自分がこうトップでやってる以上。けどロータリーに入って、まあ、特に会長までさせていただいたら、会長の時ってめちゃくちゃ怒られるんですよ。
そうなんですか、会長怒られてるんです。
めちゃくちゃ怒られるんですよ。けど、はい、その愛情を持って怒ってくださる、こうじゃダメだよとか、だからそういうことを教えてくださるので、まあ、常にこう自分を律してなきゃいけないなっていうふうに思ったし、やっぱそうあるべきだなとも思ってるし、だから僕にとってはすごい自己研鑽の場としてふさわしいなって思ってますね、
はい、はい、 また来週も詳しいお話を聞いていきたいと思います、
は
い、
楽しみにしてます。
はい、こちらこそ。ロータリークラブプレゼンツピースオンデイタイム、来週も引き続き福岡中央ロータリークラブの伊藤淳二さんにお話を伺います。今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ロータリークラブプレゼンツピースオンデイタイム、ピースオンデイタイム、このコーナーはロータリークラブの提供でお送りしました。